ミントクラーク役武田津彩奈です。お疲れ様でした。そしてこんにちは、こんばんは、おはようございます。ですね、たった今、ドラマ忘れじのマイクの収録が終わったわけなんですけども、はい、全力で頑張りました。今日はですね、スタジオに入る前にですね、すごい雨が降っていて、もう横殴りの雨がズワーって降ってたので、もうほんとびっちょびちょになりながら、今回この忘れじのマイクの収録をしたんですけど、もうですね、寒いしですね、なんかもうなんていうか、もう一生懸命でした。はい、でですね、今回初めてミントちゃんを演じさせていただいたんですけども、ミントちゃんはですね、なんだろう、今まで演じたことがないようなこうおませというか、おしゃまというか、なんというか、すごい、なんだろうな、こう、なんだろう、なんかちょっと背伸びしてる感があるような、すごいなんか見ていて可愛い子なので、そう、私が、そう、ミントちゃんはですね、私が好きなピンク色の髪をしててですね、もう個人的にかなりツボだったんですよ、キャラクターを見た時に。なので今回本当にミントちゃんを演じさせていただくことができて本当に嬉しかったです。今回ミントちゃんはこのドラマ CD の中で唯一の子供キャラだったんですけど、もうみんなね、セクシーボインなキャラクターに囲まれているのに、なんか普通に馴染んでいて、しかもドラマの中でエルビスを翻弄していたりとかしていて、しかも本当になんかエルビスがちょっと本気になってたりしていて、あ、この子すごいなってミントちゃんすごいなって思いました。はい、さてさて、今回ドラマの中でマイクがなくなるとエルビスが弱くなってしまうというシーンがあったんですけども、私もですね、これがないとダメっていうものがありまして、それが、携帯電話と水です。私実は携帯がすごい大好きで、もう常にそばに置いておかないと、もう気がうわーってこうおかしくなってしまいそうなくらい携帯依存症です。あと水なんですけど、水はもうなんかご飯を、私ご飯は食べなくても全然平気な人なんですけど、水を常に飲んでないとなんかもう具合悪くなるし、なんかもう口カプカプになるし、なんというかもうまたそれも気がおかしくなりそうなくらいになってしまうので、水と、携帯電話は必須です。なんというか、こんなんで大丈夫なのかってちょっと不安なんですけど、最後まで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。またなんかこんなドラマ CG 出せていただいたら嬉しいなと、またミントちゃん演じさせていただく機会があったら嬉しいなと思います。皆さん本当に最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。ではでは、
リオ役井上まりなです。こんにちは。はい、そうですね、忘れじのマイク、リンダちゃんがロボットでしたね。首とか取れるんですねと思ってびっくりしましたけど、ああいうロボットさんがいたらいいなって思いました。いいですよね、ロボット。私最近うちにお掃除ロボットが我が家に来たんですよ。ちょっと奮発をして買ったんですよ。なんでもないです。お掃除ロボットをね。で、その子がですね、ちゃんとお掃除が終わったら行くんですよ、お家に。あれ違う、自分のポジションに。で、ちゃんとここは入っちゃダメだよってポンってなんか置くと、あ、わかりました、ビビーって言って反対方向に行ったりとかして、結構ね、可愛いやつなんですよ。なので皆様、ロボットいいですよ。さて、今回のドラマではマイクがなくなるとエルビスが弱くなってしまう。なるほど、私のこれがないとダメというもの。そうですね、お仕事ですかね。長期休みこうね、我々仕事してて欲しいななんて言ったりしますけど、実際なくなっても私なんて趣味のない人間ですから、やることがないわけですよ。なので お仕事をずっとしてたいです。はい、最後に聞いてくださった皆様どうもありがとうございました。今回は可愛い可愛いミントちゃんが、メインのお話ということで、非常になんかポップで可愛いお話でした。今後ともリオの世界応援よろしくお願いします。何か今後とも展開があったらいいなと思います。またお会いいたしましょう。さようなら。
どうも、エルビス役の高橋ゆるです。エルビスってみたいな、ところがちょっとあるんですけども、ドラマ忘れ地のマイクいかがでしたでしょうか。はい、ですね、大変恐縮だなと思ってやらせていただきました。いや、何せですね、台本をいただいて、台本読ませていただいた時にですね、もうそのセリフを書いてらっしゃる作家さんの意図といいますか、思惑といいますか、というものが手に取るように分かりましてですね、これはちょっと一大事だぞ、はい、俺頑張らないといけないぞ思いまして、今日は来させていただいたんですけどもね。でもやっぱり僕たちの仕事って書いてあることそのままやってもあんまり面白くないんで、なぜ一大事なのかというとですね、ここで共演者の人が同じ台本を読んでいて、ああこんな感じなんだこのキャラクターってっていうのをですね、いかに裏切るか、まあほぼイコール対で共演者をいかに笑わせるかというところにですね、僕のモチベーションのすべてがあるわけでございまして、そういう意味ではなかなかそうですね、美しき可憐な、声がきっとあなたはヘッドホン今、両耳から聞こえてくる中で、若干想像しくはございましたかもしれませんが、そんなわけでですね、一粒の山椒ですか、小粒でピリッと辛い山椒のような役割ができたできていたら嬉しいなというふうに思っております。いかがでしょうか。で、エルビスという役はマイクがなくなると弱くなるということなんですね。で、私はあなたの場合どうですかって話なんですけども、僕はですね、さすがに長いこと人生やらせてもらいまして、ましてですね、こう亡くなってしまうと切ない、立ち上がれない、立ち直れない、ということをいくつか経験させてもらいまして、瞬間瞬間はですね、これがないともうダメだ、もうやっていけないっていうふうにも思うんですが、そこをいかに前向きにポジティブに生きていこうかということをですね、考えるようにしております。亡くなったものはそう亡くなったものなのですから、それに対してリスペクトの念や感謝の念っていうのは持ち続けますが、自分自身は、より前を向いてですね、明るい方向を見ていたいなと常々思っておりますが、今年っていうかですね、この CD を撮っている年にですね、可愛がっていたペットが亡くなってしまって、それはさすがに、今も引きずっております。可愛いペットの、うちのですね、メイちゃんという子にですねご冥福をお祈りしますはい、ちゅうことでちゅうことでですね、なんていうのかな、僕今すごくアウェイ感に浸りながら喋らせていただいております。本編中でですね、皆様のちょっと鼓膜を皆様の鼓膜をですね、ビリビリさせてしまったので、優しく喋ろうかなと思っているがゆえにですね、非常に手も足ももがれている状態かなというところは思っているのですが、実はまだまだ男性キャラクターって言いますかですね、このカジノに働いている人は女性だけじゃないよということもあるそうでございますので、もし、お気に召していただけたならばですね、次回作なんぞのご要望なぞをですね、しかるべきところに出していただいて、また皆様とお会いできることを楽しみにしております。その時までごきげんよう。ありがとうございました。
お疲れ様です。リンダ役日笠陽子です。たった今ドラマ忘れ地のマイクの収録が終わりましてですね、今日はちょっと収録が朝ということだったんですけれども、ちょっと私昨日一人でお酒を飲んでしまって、朝起きたらおっさんみたいな声になっていて、ちょっとリンダちゃんを可愛くちゃんと演じられるかが心配だったんですけれども、無事収録が終わって本当に良かったです。リンダちゃんはですね、本当に明るくってすごい元気で、でちょっとあきらかんととんでもないことをやらかしてしまうので、ちょっとそれを悪気があるようにちょっと聞こえちゃいけないなと思って、そこら辺に気をつけて演じさせていただきました。どうだったでしょうか。そしてですね、これが私のこれがないとダメというものということで、ちょっとあやちゃんにも先に言われてしまったんですけれども、私もちょっと携帯電話がないと本当に
ダメで、ちょっと携帯電話で本当すべての皆さんの連絡先とかなんか情報とかが全部入っているので、ちょっとこれがなくなってしまうと、ちょっとネットもちょっと携帯でやっているのでなくなってしまうと不安ですという現代っ子アピールでした。最後に、聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。リオというシリーズはこれからもなんかどんどんいろいろと続いていけばいいなと思いますので、それには皆さんのお力も必要なんじゃないかなと思っております。これからもリオシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。楽しかったです。
はい、アーニャ役の、福井ゆかりです。こんにちは。たった今ドラマ忘れ地のマイクの収録が終わったわけなのですが、そうですね、今回はあの初の、男性キャラクターのひろきさんが、エルビスさんが出演されまして、すごく私隣のマイクでさせていただいていたんですけど、もう本当に隣じゃない、隣じゃなかった、隣じゃなかった、隣じゃないですけど、すごく隣のように感じるくらいのすごい存在感と、すごい笑いが、もう本当にもうすごかったですこらえるのがちょっと危ないなという状況で、私今回アーニャちゃん演じさせていただきました。そして、そうですね、今回マイクがなくなると、エルビスごめんなさい、なんで笑っちゃうんだよ、エルビスさんが弱くなってしまってなんで笑っちゃうんだろう、ごめんなさいはい、ということなんですが、私が、これがないとものは、そうですね、こう遠くに行くときに万華鏡を持っていかないとダメなんです、私なぜかわからないんですけど、万華鏡があるとすごくこう元気になるというか、ホームシックにならずにこう過ごしていられるというか、その地でこう万華鏡をね見るっていうのがすごく、そうですね、いいというか、はい、ちょっと小さい時にお兄ちゃんとこう探検をしに行く時にいつも万華鏡を持って行っていたのが由来なのかなと思いました最後に、皆様、聞いてくださいまして、ありがとうございました。本当にこのすごいリオシリーズ、もうたくさんの皆さんがもうご指示があるとかってないのかってお聞きしたんですが、もうこれからも、ぜひぜひ、皆さんリオシリーズよろしくお願いします。私も、そんなリオシリーズで、こう皆さんに、思っていただけるように、こう何かを発せればいいなと、思います。それではありがとうございました。